O, učko ošta. Isajašo, okuču san šoki usec, karana na Kurošimu tokeni va icumo šumo Kurošimi, kot šišinoc kajna karana o skutato arimas. Masakareašo išo čunisec, čunišo haseco jondemo, taskeni naroto moimas. Yesamanga, mitskai toshite, arawa saru tokini wa, sono nao shuno tsukai, kami no tsukai, arui wa rinzai no tsukai. Nihongo no omiru to kao no tsukai tonatimasu ga, arui wa keiyaku no tsukai to yobaretimasu. Tadaeba shuno tsukai, kami no tsukai wa Souseiki chūrokusho 7 setsu, nichū isho chū 7 setsu ni dedekimasu ga, Rinzai no tsukai という言葉はイサヤ書63章9節に出てきます。まあ、日本語で顔の使いですね。Rinzai の使い。そしてマラヤク書3章中1節に契約の使いとなっています。これは神がご自身を人間に表さんとする時の姿なんです。この使いはヤコブに向かって私はベイテールの神であると言っています。創世記31章11節から13節までです。またモーセに向かってはこの御使いは私はアブラハム、ヤコブ、イサクの神であると言っているのです。出エジプト記3章2節から6節までです。ハガに向かってこの御使いは私はあなたの子孫の父アスであろうと言っているのです。創世記16章10節、まあ、これは言うまでもなくただ神だけが言えることです。ハガはこの御使いに対してあなたは全てを見られる神であると言っております。13節、ヤコブはこの御使いについて彼は私を救い出してくれたと言っております。創世記48章16節、これらの御使いの現れた場所は礼拝を捧げなければならない場所でありました。出エジプト記3章5節6節。しかし普通の御使いの場合には礼拝は禁じられていたのです。例えば創世記22章8節9節を見るとわかります。これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々との同じしもべです。神を拝みなさいとあります。主の御使いはイスラエルの民を守るものであり、この御使いの声にイスラエルの民は従わなければならなかったのであります。例えば出エジプト記の23章21節から22節までお読み出します。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。あなたはそのものに心を留め、御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなた方の背きの罪を許さないからである。しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろうと書いてあります。詩式中三章中八節において主の使いは、私の名は不思議というと語っています。イサヤ書九章六節においても、メシアの名前は不思議という名で呼ばれております。 욕설하고 치시오니 때리커고 미츠카이와 에이엔노 미코도바데 아리 슈예사마 고치신데스. 코노 미코도바오 도우시데 카미와 고치시노 아라와시데 오가루노 다리마스. 요한에덴 이쇼 이세츠 하치메니 코도바가 아따 코도바와 카미토 토무니 아따 코도바와 카미데 아따 주하세츠. 이마다 카츠데 카미오 미다모노와 이나이 치치노 후토코로니 오가루 시토링오노 카미가 카미오 토기 아카사레다노데 아루도 아리마스. 마레악쇼 산쇼 이세츠와 이스라엘니 토테키 다루베키 메시아와 약속은 미츠카이데 아루도 있대 오리마스. 코노 미츠카요 이스라엘와 마치노 존데르노데스. 마타샤츠노 마난데르 코노 카슈니오에데 약속사가다 카이호응아 추카이코도가 노베라르디마스. 슈랑아테 코코니 데디코고 수요이 미츠카이 투유노와 마코도노 카미데 아가오 예스 크리스토데 아고코도와 아케라게데스. 続いて第2番目の点、すなわち、ミツカイの栄光。すなわち、いかにして、その栄光が表されたのか、について考えてみたいと思います。4つのことが、記されています。すなわち、衣、について雲について頭日について顔と太陽についてそして足また火の頭について書いてありますが衣雲は主の御臨在を表すものであり頭日は主の憐れみを表すものであり顔と太陽は主の勝利を表すものであり、そして足、また火の柱は主の裁きを表すものであります。また一番目に、この三つ貝は雲に包まれているのです。雲というのは、旧約聖書と新約聖書においても神の御臨在を象徴している言葉です。イスラエルの民は、4周年にわたって雲の柱と火の柱によって導かれたのであります。これは神の御臨在を表している言葉です。マタイ伝書7章において私たちは主イエス様が雲に包まれているのを見るのでありますがモーセとエリアとは雲に包まれていないのであります。主イエス様は雲の中で手に登られました。そして雲に乗って再び来られるのであります。黙示録一章七節に見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見るとあります。すべての誠の信者たちは雲の中に主に出会うのです。黙示録においてもイエス様はしばしば雲に包まれて現れるのであります。例えば14章14節にまだ私は見た見よ白い雲が起こりその雲に人の子のような方が乗っておられた頭には 金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられたと。まあ、雲は手の意境を表すのであります。第2番目に日のことが記されております。日が御使いの頭上にあるのであります。黙示録4章3節に、その方は壁翼や赤身のように見え、その溝の周りには緑翼のように見える日があったとあります。日は神のすべての作られたものに対しての憐れみを表しているものです。主イエス様は確かにこの地を裁きに来られます。しかしイエス様はこの地を滅ぼさないという約束を忘れないで、この地を清めんがために裁かれるのであります。これが日の持つ意味であります。千年王国の前にこの地が清められなければならないのです。しかし神の裁きは神の怒りを表すものではなくして、神の忠実さを表すものです。三番目に御使いの顔のことが述べられています。その顔は太陽のように輝いているのです。このように輝く顔をヨハネも前に見たのであります。ヨハネ伝一章中国説に、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであるとあります。また同じヨハネ伝一章五節に、光は闇の中に輝いている闇はこれを打ち勝たなかったとあります。三章中九節、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからであると。ヨハネの九章五節に、私が世にいる間、私は世の光ですとあります。太陽のように輝く顔は勝利者の顔です。マタイ伝中七章二節に、そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったとあります。使徒行伝九章三節に、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼をめぐり照らしたとあります。まあ、その時その光は太陽のように輝いていたのです。太陽はまたキリストの象徴でもあります。イスラエルの民は来たるべきメシアを太陽として待ち望んでいるのであります。マラヤ書4章2節に、しかし私の名を恐るあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがあるとあります。第4番目に足のことが述べられています。その足は火の柱のようであります。黙示録一章中五節に、その足は炉で精錬されて光り輝く真珠のようであったとありますが、これは裁きを表す表現であります。主イエス様にとって価値なきものは滅ぼされるのであります。